このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。今日は何回の放送だ、
186かな、
6回。放送開始は2024年3月9日の土曜日からです。3月も第2週に入ってきた。
サンキューですね。
なんかありました、最近は。
サンキュー。そうですね。先週はね、千尋さんがね、いつもこの番組に出てくれている、吉川千尋さんですね、スタイリストの。
はい。
が、大阪試着会という、魔法のワンピースというね、痩せ見えする洋服をやってるね、ところがあって、そこのね、スタイリストさんとしてね、来てて。
行ってきたんですか。
そうそう。痩せ見えはどっちでもいい。半回。
余裕ですね。
そうそう。
自慢ですね。
あのね、はい、そこの洋服のね、いいのはね、もうすごい、ケアが楽ちんなんとね、シワにならへんとかね、まあそういういいところがありまして。で、まあ、こんな柄ってどこにあったみたいな柄のね、服があるのでね、いつも。ちょっと顔出させてもらってるんですけどね。今回は、私はワンピース狙いじゃなくて、トップスね。柄も、またね、披露したいと思いますよ。
はい、はい、はい。
もう元気な千尋さんでした。
そうですか。
うん。
私は農作業ですよ、今は。この時期はね、実はブドウの木って知ってます？夏はばーっと枝がたくさん張ってて。葉っぱもその先についてなんですけども、実は11月ぐらいにね、もう一番大元の幹だけ残して、周りの枝全部切ってやるんですよ。ちょんちょんちょんと切ってしまうんです。
切り戻すっていうやつ？
切り戻しは捨ててしまってもう一回って言うんですけど、まあ切り戻しと同じようなものかな。要は一番幹のとこだけ残してたやつに、今から、芽が出て、もらって、その出た芽に実がつくんですね。
バラとかアジサイとかめっちゃ切っちゃうじゃないですか。本当に地面からピッと出てるぐらいまで切っちゃうんだけど、そこまで切らないけどもって感じ。
そうじゃないです。そうそう。一番大元の茎は残すんです。で、枝葉は全部切ってしまってまして、今その状態で冬を越したんですけども、これがね、ほっといったら芽が出るんですけどね、その、いった元々の枝の付け根のところからまた芽が出てくるんです
けど。シャインマスカット？
シャインマスカットです。まあ、それしかないですけど、うちは。今まで、累計でまだ30粒ぐらいしか実をつけてない。
高いやな。
そうそうそう。
それにね、今年は大きな実をつけるのでしょうか、ふさをつけるのでしょうか、
ね。ほっといたらあんまりちゃんと出ないんでね、プロはね、芽傷というの、刃物でね、ちょっとこう傷をつけていくんですよ。釘に。で、そこから芽が出るんです。という作業を YouTube を見て真似してやってみました。
なるほど。今度はね、どうかね、ぶどう農家さんのところに行ってね、見てみてください。はい。
はい。今日は、ゲストの方がおられないので、はい。集めた情報をお届けしたいと思います。
聞いてください。
ですね、3月といえばというの中にね、お花見という言葉が出てくるんですよね。
おかしいな。私はもう1月からお花見の季節が始まってますけどね。
そうですか。一応桜のですよ。
はい、桜も1月見てきたからね、私ね。
あ、そうかそうか。
そっか、そう、そう、そう、冬のね、桜。
正確に言うと、ソメイヨシノです。
はい。
ソメイヨシノ
ですね。皆さんがイメージしてる桜が咲き始める頃ですか？
そうですね。そうなんです。でね、全国で一番早いのはご存知ですか？毎年同じとこなんですけども。どうぞ、武田さん。予想。
はい、沖縄じゃないの。
違う、ソメイヨシノだから。
そうなんです。沖縄にはソメイヨシノないんかしら。
少なくとも開花予想には載ってないですね。
きっとあるんでしょうけどね。
でしょうね。
どうなんやろ。
ところで私の質問。
はい。じゃあ、鹿児島
と思うでしょう、ちなみに鹿児島は3月26日の予想が出てます。一番早いのは東京です。3月18日。
それって小笠原諸島とかそういうこと？
じゃない、都内です。
本当に？
本当ですよ。毎年ですよ。
そうでしたっけ？
大阪はですね、3月の22日。4日ほど東京よりも遅いんですね。
これ急に寒いとかぬくいとかある方が咲くってことなんでしょうか？
どうなんでしょう。これね、海流の関係だと思うんですけどね。
どう考えても東京の方が寒そうだけどね。
東京の湾の中に暖流が溜まるのかな、予報してるところいくつかあるんですが、僕今、ウェザーニュースというところのホームページ見てますけども。名古屋は3月21日。で、高知も3月21日。大阪は3月22日。なぜか東京は3月18日。
3月18日だったら卒業式にも間に合えへんし、入学式にも間に合えへんし、どうすんのこれっていう感じね。
卒業式は合わせるしかないでしょうね。
卒業式もうちょっと早いもんね、普通ね。
福岡が3月19日ですからね。東京の次。
それもあかんな。
で、鹿児島が3月26日がどうもなんかしっくりこないですね。
今年は入学式まで桜持つんでしょうか。
ねえ、広島3月21日、金沢3月26日、仙台3月30日、新潟3月29日、ここまでが3月ですね。
これって毎年当たるんですか？
大体当たってますね。
ビチッと？
だってもう予報してるのが2月15日発表ですから。
で、毎年当たってるんですか、これ。
そうでしょう。かなり直前に予報してるから。
そうなん、目つんじゃうんじゃない？最低でもあかんかん。これあれですよね。この桜がとかっていうのがあるんですよね。何輪つけたらとかって言って。
はい、
で、確かね、その3月27日と言ったらね、それまではね、ちょっとたくさん咲きすぎだなと思ってちぎりながら持たすんでしょうか。
そんなこと
そんなことせえへんの？
そんなことしないです。ちなみに、東北も、仙台の3月30日より、仙台よりも北になるともう4月の秋田は8日とか、青森は10日とか、
そね、
北海道に渡るのは4月の18日。
入学式の時期じゃないですか、それこそ。
ということです。それで、3月に咲くところ結構咲き始めですけどね。で、どこを見に行ったらいいかっていうのはね、桜の名所ランキングというのもね、一緒になんか発表してくれてるんですよ。で、全国で言うと、皆さん近くがあるかな？まず江戸川区の旧中川沿いの土手。知らない。反応薄い。けど2番目。神奈川県の三浦海岸の河津桜。あ、これはまあ、有名ですね。早いんですね。それから、淀の水路の桜。伏見区ですね。京都の。
はい、座りですね。すごいんですよ、あそこはね。
そうなんですか。
だって、花見台を作っちゃうぐらいだからね、あそこはね。
西平畑公園という神奈川県のバックに富士山が見えるという桜。ここも3月上旬が見ごろ。早いな。ね、あと浜松。
上旬？
2月の中旬から3月の上旬。
それが見どころな、見どころ。
見どころ。見ごろ。
それもソメイヨシノ？
ちょっと違うかもしれないね。
ね、違うよね、きっとね。ね、
さっき河津桜が入ってましたもんね。
河津桜だもんね。その2月。
多分その系統じゃないかな。
違う桜ですね。妙蓮寺のね。
あとね。
五重式桜とかいう系統ね。
浜松がね、なんか桜並木がすごいらしいですね。そっから隅田川と。で、関西でとっても有名なのは、吉野山の千本桜。下千本で、これはね、実は3月に咲かないんですって、4月の上旬。
咲かないと思うよ。だって、寒いもん。
ちょっと山の上ですもんね。下千本だから低い方なんですけども、それでも4月の上旬から。 だそうです。
私たちなんか自転車に乗ってるとね、大阪から奈良にこう上がっていくじゃないですか。まあ山を越えるんだけど、盆地って言うんだけど、盆地のね、そこはね、大阪よりちょっと高いとこかなっていうイメージがね、いつもしてて、あ、ちょっと今日、奈良に入ると涼しいなーとか、桜見に行こうかなと思ったら大体ちょっと後ですよね。で、さらにね、吉野の方行っちゃうと山なので。
うん、なるほど。関西はまあ2つ入ってたからいいですけど、九州の人たちが、おいおい、九州はどうなのよと。
それは皆さん地元でね、内緒のところはたくさんあるでしょうけどね。
内緒のところ。
そうそうそう。そらそうそう、全国には内緒やんね、うん、みんな。そらもうそんなもん、うちのところの方が桜は素晴らしいよっていうところはたくさんね、おありだと思いますよ。
九州はね、小倉城の桜とかね。
ね、別にね、全国に教えんでもいいんだもんね。うん、
あるらしいです。
はい、枚方のね、天の川沿いの桜も素晴らしいよ。うん、はい、ぜひお出かけくださいませ。もうちょっと先ですね、
はい、うん、3月のお花見気をつけないとね、寒いんですね。
寒いです
ね、
うん、
もう過去なんか私何度か我慢大会かと思うような寒い日がありましたよ。特に夜桜はやめた方がいいです。
あ、でもね、それがまたいいのよ、こうこの寒い中、ちょろちょろしている私としてはね、この寒い中にね、お花がふわっと咲いてるのがね。
ああ、なるほどね。
うん、ちょうど今はね、椿とかね、梅とかね、桃ちゃんがそろそろ、うん、桃ちゃんの時期でしょうか。
桃ちゃん、
うん、桃ですよ、桃。ピーチの花がね。
はいはいはい。
ピーチの花もね、咲く頃で、その後にまた桜が来るわけですね。ピンクピンクピンクピンクです。
なるほどね。
うん。
四国はね、徳島の眉山公園がいいらしいです。
京都の丸山公園もやしね。
眉山、ごめんなさい。
眉山。滑
舌が悪すぎました。
あ、眉山っていう書くとこで。あれで眉山って読むんですか？眉山でしょうね。
眉山です。すいません。
うん、はい。
まあ。
眉の形してるんですよ。
知らないことは言わない方がいいのかな。
そこのあれやは国民宿舎かなんか前泊まりに行ったわとか言ったりして。
そうですか。
行ったことある。
はい、中国地方まだ一件も言ってないですね。ちょっと。中国地方でランキング1位は鳥取城跡。3月の下旬から咲き始めるそうです。
鳥取も涼しいからね、わりかしね。
ちょっと遅めなんですけど。
日本海側だからね、ちょっと遅めだ。
中国地方のランキングで一番上に出てますね。まあ、どっちにしても春なんですね。日本の春じゃって感じになるんですね、桜が咲くと、
うん、そうですね。まあそれぐらい満開になるのはね、やっぱり4月前後かなっていう感じですけど、うん、今からね予定を考えてもらうもよし、はい、今もね、はい、いろんな桜だけじゃなくっていろんなねお花がもう咲き始めてるので、お花をいろいろめでにお出かけになったらいかがでしょうか。
はい、ということで桜情報でした。ブレイクコーナーですけども、
はい、はい、今日のおやつは鹿児島やな。
なんだそれ。
はい、さっきね東京東京と言いながらね、フェイントでした、鹿児島でした。鹿児島だね。
白熊云々って書いてる。
白熊云々、白熊クッキーか。
白熊親子のクランチチョコ。
白熊親子のクランチチョコ。なんで鹿児島やのに白熊やねんって言ったら、あの白熊でしたよね。
そうですよ。白熊といえば鹿児島ですよ
ね。そうそうそうそう、あの生き物じゃないやつ、ベア
ね。
どう
早く食べろ。
チョコレートの匂いです。ホワイトチョコの匂いです。
こっちには来ないから、
うん、うん、これね、あの残念なんですけど、このもぐもぐしてるのは伝わってると思うんですけど、はい、このサクサク音は聞こえないんでしょ。
うん、聞こえなくていいです。
このズームのね。
そうですか、
親切なところかなんかわかんないけど、うん、サクサクです。
ちょっと私もなんか対抗策を考えないと。
うん、
よだれお毎週なんです。
食べた気分になってください。
ということで、なんかセミナーに行かれたそうで、
はい、あ、そうですね、私の所属してるね団体が たまにね、あのメジャーな方をお呼びしてセミナーをやったりするんですけど、今回はね、なんとテレビでもよくよくお見かけする中野先生ですね。朝バラとか
中野まさしさんね、中野さんたくさんいるから、
そうとかね、ここまで行って宴会とかね、コメンテーターでよくお出になってる、全然テレビと一緒だね。もう90分間ノンストップでお話しされるからね、あの勢いでバー早口で、面白かった、
そうですか。
ね、でその時にね、まあ、社会学とかね、あのもっともっと経済なんですよね。で、この日本少子化でどうすんねんみたいな話とかね、とか経営者の方とかもいらっしゃったってね、若い人を雇用するときね、すぐ辞めちゃうじゃないですか。その辺のこととかね、若い人のことちょっと理解しようかな、大学の先生やられてるからね、そんな話があったんですけど、まあその時にもねちょっと出てたんだけどね、その前日に、まあ私あのライトハウスでも働いてるんですけどね、そこにもね、もう最近ね20代前半のね職員なんかいたりして、職場にもね24歳とかね、それぐらいのね女子がいててね、もうジェネレーションギャップにドカッとすごいびっくりしたんですけど山口さん喋ることある？20代そこそこの人と。
あの8歳9歳のことは喋りますけどそれ孫ですけど
、もうねファックス知らんっていうのね。
はあ、そうですか。
からその中野先生の話の中でもね、あの会社に入って初めてねファックスを見る人がいてますよとかいう世代ですという話があったんですけど、まさしくおーほんまにやっていうね、ファックスもう私ここに来て初めてファックス見まして、どういう風になってんのかなと思ってこうやって覗いたりしたんですよねとか言って、だってお家の固定電話あるでしょうよって言ったね、もううち固定電話ありませんっていうねそうか、20代の親の世代になると固定電話がもうない世代なのかと思って。
それはわかる。
そしたらね、ファックス知らん、でダイヤルの電話の話が出てきて、どういうふうに使うのかなと思って YouTube でかけ方を見たって言うんだよね。
そう、
どうやってかけんのかなと思って、こうやって指を突っ込んで押すんじゃないよなと思って YouTube で調べましたとか言ってそうかみたいなね話にしてたんですけど、そんなもんか。よくねある話なんですけどね、例えばあの20代ぐらいのね社員の人とかね、社員じゃなくても後輩でも何でもいいですよ、飲み会あるんやけど行かへん？誘いますじゃん、そしたらね大丈夫ですって言うのね。大丈夫ですってどういう意味？
行かなくて大丈夫です。
そうなんだよね何日飲み会あるけどどう？大丈夫ですもう私らさ、あのその日大丈夫だと思うじゃん。
いや思わないよ僕は
そうそう今はね大丈夫です、行かなくて大丈夫なんで、そう、行くんやったんちゃうんって言って、何日って言うてたやん、ね、そういう感じね、そういう話があったりとかね、もうやばいの5段階活用とかね、なんかそんな話とかしてね。
そうなんですか。それは何、中野先生が喋った？
あ、そうね、あのやばいの5段階活用の話はね中野先生を話してたりしたんですけどね、まあそんな話で面白かったわ。
ああそうですか、ね、なんかこの中野さんはあれですね、本出してるんですね、なぜ若者は理由もなく会社を辞めるのか、というタイトルの本出してるんですね。
はい、もうそのね、あの今の若者は違うよっていう話でめっちゃあの爆笑でしたけど、はい、でしたよ。はい、そういう感じでね、3月になってきたらね、そういう若者がボヒャーンと飛び出す季節ですね。4月になったら
職場にね、
そうですね、ということで今回の曲は須賀志香のブロブです。
君と僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐ、あと一歩だけ前に進もう。空にはいつでもまるで
防災シリーズの一応最終回の予定なんですけれども、
うんうん、防災はずっと続くんだけども、一応特集としては、うん、
はい、
うん、
今回は避難場所や避難経路確認してますかというテーマです、う
ん、ちょっと何回か前にアメディアのね、
はいはいはい、避難経路のマップを作りましょうという話がありましたね。
はい、その時にもね、うん、ちょっと避難経路の話は出てきましたけども、はい、うん、
これなかなか見えにくいととか見えなかったりすると大変なんですけども、うん、まあとりあえず一般の人用には用意されてるのはハザードマップというものを、全国の自治体が提供しております、
うん、
でそれはどうやって見たらいいのかというと、国で全部一緒でして、ハザードマップポータルサイトというところに行くとどこの自治体の分も見ることができるんですね、うん、ハザードマップポータルサイト まあ、ハザードマップだけでも検索したらたどり着きそうな気がします
まあ、
けれど
全
も。
国のから見なくてもね、お住まいの市のページからすぐ出てくると思いますけ
そっち
ど。
から行ってもいいですよ。
とかね、お
結局
勤
さっ
め
き
の
の、
近くとかね。
さっきのポータルサイトからも結局はそこにつながるようになってるんで
そう
す。
そうそうそう。だからね、本当
場
ご
所
自
から行くとね。
宅。地元で見てもらったいと思います。
で、問題なのはですね、ハザードマップって一つじゃないんですね、同じ場所に対して。例えば住んでる場所についても、リスクに合わせてね、豪雨の時のハザードマップ、津波の時のハザードマップとかね、災害の
水系
種類
の
によ
とかね。
大阪市内だと高潮の時のとかね、いろいろありまして、それぞれに合わせて、どこが、どのぐらいリスクがあるのかというのが出てます。なかなか大阪市内も大変ですね。
そう、結構ね、湾だからね、大阪って結構水の都、水と大阪なんか言うぐらい結構水
水に関
辺
して
では
なかな
す。
か
水
大
辺
変で
な
す
ので
よ。
す。
で、それを見て、どこに行かなきゃいけないのかなとかいうのをあらかじめ相談しておくというのと、まあ見えづらい方の場合は、
どうしましょう。
誰と行くかというのも相談しておかなきゃいけないですね。ただ、その方が必ず近くにいるとは限らないですからね。もう最悪の場合は、とりあえず自力で玄関まで見て、通りがかりの人でも捕まえて連れてってもらうというぐらいの気持ちになっといた方がいいんじゃないかなと思いますね。急ぐときがありますからね。
前回、アミディアのね、望月さんにゲストに来ていただいたときも、結局ね、視覚障害者が、ハザードマップっていう避難所に行くのが難しかろうっていうことで、その時に、場所知ってるから行くっていうんじゃなくて、事前にそこに自分で行けるか確かめとこうよ、みたいなね、話がありましたけど、実際に行けるのかどうかとかね。その時になってね、こっちかな、あっちかな、多分、右って書いて、次左って書いてあるから、みたいなことではいけないから、横練習しときましょうっていう話がありまし
そう
た
です
ね。
ね。その時にあんまり詳しいところまで言わなかったんですけども、洪水の時にはどこなのか、住んでる場所によっては、土砂崩れが可能性あるときはどこなのかとかね。リスクを分けて考えとかなきゃいけないという話です。
まあ、お住まいのところのね、特徴、うちは洪水は全然可能性ゼロやわとかね、土砂崩れの可能性ゼロやわとかね、浸水の可能性結構高いなとかね、お住まいのところによってかなり条件違うと思うん
そ
で
う
す
なんで
け
すよ。
ど、
だからもうお住まいの場所に合わせて、あともう一つは、よく、まあ、自宅とは限らないから、
職場とか
学校
ね。
に行ってるときは、職場に行ってるときは、とかいうふうに分けて、家族とかで相談をしておかないといけないですね。
ねえ、まあそんなね、うまいことね、どっちかに行ってる時だったらいいけどもね、移動中だってあるんだし
あるんですよ
ね。
ね。まあ、そこはもう、というか、
なんとも言えんよね、今年なん
きり
か
がな
初
いで
詣行
す
っ
け
て
ど
る
ね。
時だもんね。
本当でしたね。ということなので、まあ、ハザードマップ見れるということを知っておいていただいて、それをもとに見えにくい方の場合は、やっぱり市役所とか地域の方々と相談をするというようなことを、あらかじめやっとかないといけないですね。
見るっていう言葉を使ってはるけども、文字で出てるっていう、本当に実際の、地図を見てって言ってるんじゃなくって、どこが多分ね、小学校の名前とかね、書いてあると思うので、それを確かめておいてく
避
ださ
難
いっ
所
ていう
の
こ
場
と
所
で
と
すよ
かね。
ね。
そうですね。ということです。まあ、シリーズで何回かお知らせしてきましたけど、これいずれも、事前にできること、備えておくことのシリーズでお話ししましたけどね。
まあ、横練習とかね、やってるとこもあるけどね。まあ、そこまであれじゃなくて、なんか散歩の気分でね、今回前半は桜の話だったんだけど、きっとね、小学校とかそういうところはね、桜いっぱいあると思うので、そういうこともね、合わせてちょっと桜でも見に行く
お
か
花
な、
見
み
兼ね
たい
て
に。
行 一回行っとこうかと。
そんな
自分が知れ
気
た。
分でね、ちょっと学校に行くルートを確認されてもいいでしょうし、公園もきっとね、避難所になってる公園なんかにもきっとね、桜とかあると思うので、まあそういったものを訪ねつつ、ちょっと避難経路を確認してもらうとかね、そうい
なるほど
う
ね。
感じで出かけてもらうと、ええのではないでしょうか。
そう
用
で
も
す
ないの
ね。
にね、なかなか行く気にはなれないのでね。
まあ、切実なエリアは本気でやってください。津波危ないぞとか言われてるエリアの
で
方
も、
は
い
ね。
つね、津波が危ないか分かれへんもんね。
いやいや、もうそれは事前にやっとかないと絶対ダメなんですよ。津波の場合はもう時間がないからね。と思いますわ。
でもね、今日行かなあかんとか、明日行かなあかんとかね、半年後でいいのかね。なんか、
ああ、それは
まあ、そういう
ま
ことなので、天気のいい
あ、早い
日に
ほど
ぜ
よ
ひ
ろ
ぜ
しい
ひ
で
ね、
す。
散歩に出かけてみてください。
はい、ということでした。
ですね、3月になってきてね、まあ、発表会の季節とかって、先週言ってたんですけど、もう一つ私発表会っていうのがありまして、
はい。
毎年やってるね、消費者関連の消費者団体さんたちとね、他の団体さんたちと一緒にやっているクラッシュクリエイトフォーラムっていうのもね、3月にありまして、今回はね、もうゲスト的にね、呼んでもらったんですけど、で、そこでね、視覚障害者発、スマホってね、私たちの目じゃないですか。で、それをね、見える人たちにも知っていただいてね、ボランティアに参加するとかね、いろんな方法で、あと、高齢の方でね、ちょっと見えにくくなった方なんかでもね、使ってもらえるアプリなんかをご紹介できたらいいかなと思ってるんですね。
なるほど。はいはい。
で、その中でさっきボランティアっていう話をしたんですけど、例えば、Be My Eyes っていうアプリがあるじゃないですか。
名前だけは知ってます。
Be My Eyes。山口さんも登録してよ、ちゃんと。
登録。
そう。何っていう話でしょ？これね、視覚障害者の人が見える人の目を借りるアプリなんですね。で、
なるほ
私
ど。
たちは視覚障害者として登録するんだけど、見える方はボランティアとして登録するんですね。
ああ、なるほど。
で、そんな人たちがね、たくさんいたらよかろうよねー、ということでね。
なるほど。要するに困った時に登録してる人の番号をかけて、
もう無作為なんですね。で、
ああ、そうか。
で、知ってる人だったらね、知ってる人、山口さんすいません、ちょっとこれ見てもらえませんっていうふうに電話するんだったら、ちょっとね、今夜中の2時やけどええやろかとか思っちゃうじゃないですか。
なるほど。
そういう
出ても大
時、
丈夫な人が出てくれるわけだ。
Be My Eyes だったらその時間に起きてて、その時間出てもいい人が出るんだけど、で、そういうところにね、登録しておいてもらったらいいよねっていうやつを紹介するんですけど、ちょっと前にね、Be My Eyes の中で Be My AI っていうアプリの中に機能が
理解され
追
たん
加
です
さ
ね。
れてね、すげえよっていうことをね、ちょっと前にも紹介してたんですけどね、バタバタバタバタバタって前やってたので、ね、チラッと今日もやって、で、お別れの時間にしたいと思いますよ。どういうアプリかというとね。
17時56分、1点、あ、知らせ、おう、こ、おうも、YouTube、
Be My Eyes を立ち上げます。
は、ダブルタップ
ち
し、
ょんちょん。そうすると、
Be My Eyes、進行中、カメラを起動中。
っていうのね。まあ、ボランティアの方にね、連絡するとかっていう他にね、リンクボタンがあったりするんですけど、あと、以前に送ってもらった写真なんだろうっていうのをね、読み上げてもらうのもすごいんですけど、
タブが写真を撮るボタン。
で、例えば今、写真を撮ります。何が写るのかな？撮ります。
タブが写真を撮るボ
ちょんち
タン。
ょん。
写真を撮る。
何が撮れるのかなって、私目の前に何があるのかね、見えないので、何が撮れるかドキドキなんですけど、で、今、Be My AI が解析しています。私の目の前に何があるんでしょう。モニターの画面が汚れてるって言われたら
写真
嫌
は
や
ノ
な。
ートパソコン画面表示。写真はノートパソコンのキーボードと画面が映っています。画面にはプログラミングのコードが表示されているようですが、詳細は読み取れません。キーボードは黒色で、 キーの文字は白色です。パソコンの右側には USB ケーブルが接続されています。背景には木製の棚があり、窓から自然光が入っています。
っていう風にね、ああ、目の前に何があるんだろうっていう時にね、こういう風に写真を撮るっていうだけでね、こういう風に説明してくれて、で、例えばこれに対して質問もできてそれに答えてもらえるんだよっていうね、賢いの、そのね、答えてくれるところはね、また今回、次回やってみたいと思いますよ。お出しです。
インストールしとこう。
はい、そんなアプリの紹介もね、まあ、次回かな、今度かな、どこかでね、またやっていきたいと思います。はい、そうですね、
はい。
はい。そんな感じで、今回は、お花見と防災の、お話をさせていただきました。来週はもう3月の後半、中間、
中旬になりますね、
中旬になるんですね、
早いな。
そうですね、花粉症どうで大丈夫なんですか。
私ね、今年はね、なんと薬を飲み始めたのが1月の15日。
早かったでしょ、聞いてるんですか。
聞いてますね。
うん、
まあ、でもピークになってきましたのでね、1日2、3回はくしゃみします。
あ、そんなもんで収まってるんですか。
そうですね、
薬効くんですね。
効きますね。弱い方の薬でなんとかなってますね。
くしゃみとかも目が痒くなったりすることもなく。
メガネもかけてますね。
ああ、ゴーグルみたいなんじゃなくって。
そう、ゴーグルみたいな構造のメガネを。
あ、周りから入って効きにくいやつかけてるんですか。そうそうそう、マスクは、
マスクはしてないです。
またね、今年はいろんな、インフルエンザとかね、コロナとかね、慌ただしい冬でしたけど、春は大丈夫かな。はい、皆さんね、はい、春のね、ちょっと暖かくなったからとかねってね、風邪とかひかないように、元気にお過ごしくださいね。はい、はい、来週もお待ちしてます、
はい。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。